一宮の社会福祉、2016年2月号。こんにちは。一年で一番寒いこの季節、おかわりございませんか？朝、雨戸を開けたら、さーっと寒気が入り、きりりと身が引き締まります。ご近所からも、雨戸をガラガラと開けているのが聞こえてきます。この音が、一日のスタートのような気がしています。それでは、社会福祉法人、一宮市社会福祉協議会発行の福祉のまちづくり、一宮の社会福祉、2016年2月号をお届けいたします。はじめに表紙の写真です。3枚あります。1枚目は舞台の上で揃いの着物を着た女性たちが両手に扇子を持って踊っている大きな写真です。2枚目は男性が一人、袴姿でセンス片手に踊っています。3枚目は、表彰状を持った和服姿の女性と、記念品を持った男性を交えた4人が並んでいます。踊っているのは、新舞踊飛鳥会の方たちで、平成27年度、ボランティア功労者に対する、厚生労働大臣表彰を受賞しました。昭和50年の結成以来、福祉施設への訪問等活動功績が評価されました。おめでとうございます。表紙の写真でした。次は目次です。2ページ、平成28年度、一宮市社会福祉協議会会費ほか。3ページ、事業報告。4ページ、5ページ。平成27年度、赤い羽協賛、児童生徒作品コンクール入賞者のご紹介、ほか。6ページ、7ページ、ボランティアセンターだより。8ページ、ボランティア紹介リレー、ほか。9ページ、ふれあい生き生きサロンフォーラム。10ページ、生活支援、介護予防、基盤整備事業だより。11ページ、障害者相談支援センターだより。12ページ、13ページ、街角情報局。14ページ、日常生活自立支援事業ほか。15ページ、編集ボランティアのページ。16ページ、裏表紙、福祉ふれあいコンサートほか。これで表紙を終わります。ここで、一宮市社会福祉協議会の住所と電話番号などをお知らせします。本部、郵便番号 491-0858、一宮市栄3丁目1番2号、尾張一宮駅前ビル4階、総務課、総務管理グループ、地域福祉グループ、電話、85-7024、ファクス、85-7025、木曽川支部、郵便番号 493-0001、一宮市木曽川町黒田あざ西沼51番地、一宮市高齢者生きがいセンター内、総務課木曽川支部グループ、電話、87-2000、ファクス、86-0309。微細支部、郵便番号、494-8601。一宮市東五代、あざ備前、12番地。一宮市微細庁舎4階。総務課、微細支部グループ。電話、 63-4800、ファックス 61-2970。 介護事業課介護事業グループ、電話 85-9961、 ケアマネージャー 85-9962、 ヘルパー 85-9963、 障害者相談支援 62-8678、 ファックス共通 63-4802。 大和事務所、郵便番号 491-0847、 一宮市大和町宮地花池阿座中道9番地16。ホームページアドレス http://www.138sk.org です。それでは、平成28年度、一宮社会福祉協議会会費よりお聞きください。
2ページ。平成28年度、一宮市社会福祉協議会会費。社協では、誰もがいつまでも安心して暮らせる街を目指して、市民の皆様にも様々な形でご参加いただき、一緒に考えながら、地域福祉の推進に取り組んでいます。市民の皆様方にご参加いただく一つの手段として、会員会費制度を設けています。ご協力いただきました会費は、児童福祉活動、要援護者支援活動、老人福祉活動、見守り活動、障害福祉活動、団体育成強化活動、福祉教育活動、地域振興活動、防犯防災活動などに貴重な財源として有効に活用されております。会費は、一般会員は500円以上、法人会員は1000円以上です。平成28年度の会員募集、会費は、町内会などを通じて随時ご依頼をさせていただきます。ぜひ、地域福祉の推進にご協力をよろしくお願いいたします。回復し大会表彰者のご紹介です。平成27年10月30日、愛知県体育館において、第63回愛知県社会福祉大会が開催され、一宮市からは次の方々が表彰されました。愛知県社会福祉協議会会長表彰は、民生委員、児童委員、野田光雄さん、坂井隆夫さん、社会福祉施設団体役職員、石川光一さん、その他社会福祉事業の進展に寄与された、人形劇団ポテトン、愛知県共同募金会会長表彰は、奉仕功労者、吉田圭一さん、川村康久さん、前田純子さん、馬場彩子さん、野田美幸さんです。また、11月20日、日比谷公会堂において、平成27年度全国社会福祉大会が行われ、一宮市からは次の方々が表彰されました。全国社会福祉協議会会長表彰は、社会福祉施設団体役職員、北原美也子さん、山本理恵さん、梅村ひな子さん、平岩沙織さん、石田弥生さん、吉田よしみさんです。おめでとうございます。ご寄付のお礼です。平成27年8月1日から11月30日までのものです。愛知西農業協同組合、一宮市指定水道工事店協同組合、一宮市母子家父福祉会、一宮市ボランティアセンター登録グループ、SB 建材、株式会社一番屋ボランティア委員会、木曽川商工会女性部、 木又静子さん。グラウンドゴルフ美祭クラブ。桜庭会。大地家より OG 会。西尾張建設協同組合。東いつしろ婦人会。美祭信用金庫。向山連区盆踊り実行委員会。匿名の方5件です。合計金額は115,052円でした。全員のご寄付ありがとうございました。3ページ。事業報告。4つあります。親子で被災地交流。8月21日金曜日から23日日曜日まで、岩手県大船渡市と陸前高田市を訪問しました。一宮市内の小学校に通学する5年生6年生と、その保護者10組20名が参加して、大船渡市内の仮設住宅を訪問しました。被災当時の生々しい状況を伺ったり、肩たたき棒やペットボトルキャップでモザイクアートを一緒に作成したりし、とても貴重な交流ができました。第27回、みんなと一緒に福祉とボランティア活動展。10月17日土曜日、18日日曜日に、一宮スポーツ文化センターで開催しました。今年度は3年に一度の民生児童委員協議会チャリティーバザーや、一宮秋祭り実行委員会さんのご協力のもと、ハロウィンお菓子プレゼントイベントを実施しました。天候にも恵まれ、例年よりもかなり多い約5500名の方にご来場いただき、ステージ発表や福祉体験コーナー、バザーなど様々な企画で楽しんでいただきました。出張サロン。今年度よりサロンのない地域に実際のサロンを体験していただく出張サロン事業を開催しています。既存のサロン活動者にもご協力いただきながら、体験した後、地元の方々の協力でサロン運営ができるよう支援しています。これまで大和町連区の宇品が上次北高井地区で開催し、地域でのサロン運営につながっている地区もあります。サロンの立ち上げを検討している地域の皆さん、ぜひ出張サロン事業をご利用ください。一人暮らし高齢者歳末訪問。民生児童委員にご協力いただき、70歳以上の一人暮らし高齢者を対象に歳末訪問を実施しました。安心して在宅生活が続けられるよう、今年度は訪問の際に救急情報キット、愛称命を守る一民キットの配布も行いました。救急情報キットとは、かかりつけ医、服薬内容や緊急連絡先などの情報をキットに入れて冷蔵庫に保管することで、救急時の迅速な対応につなげる取り組みです。紙面にはそれぞれの活動の様子の写真が添えられています。事業報告でした。
4ページ、5ページ。平成27年度、赤い羽協賛児童生徒作品コンクール入賞者のご紹介です。国民助け合い共同募金運動の健全な推進を図るため、児童生徒の皆さんにも助け合いの理解と認識を高めていただくようにとの趣旨から、書道ポスターの作品募集をしたところ、書道の部9304点。ポスターの部、4298点の応募がありました。多数のご応募ありがとうございました。一宮市共同募金委員会の審査会において、入賞者を選出いたしました。入賞者の方をご紹介します。書道の部、特賞。 千秋南小学校4年、尾関琴音さん。今伊勢小学校5年、伊藤久さん。浅井中学校2年、石原里乃さん。金賞。末広小学校3年、富板正史さん。朝日西小学校4年、山本優里さん。千秋南小学校5年、本田新奈さん。丹陽南小学校6年、岡霞さん。羽栗中学校1年、大塚歌乃さん。美西第二中学校2年、黒竜姫奈さん。西成中学校3年、平川歩美さん。その他、銀賞20名、銅賞30名の皆さんです。ポスターの部、特賞。三条小学校3年、森ほのかさん。神山小学校5年、豊島まりんさん。木曽川中学校3年、小川ゆかさん。金賞。羽栗小学校2年、岩田奈々さん。丹陽南小学校2年、森下孝明さん。木曽川西小学校4年、葛谷祐樹さん。奥小学校6年、高橋美穂さん。木曽川東小学校6年、田中孝之さん。奥中学校1年、縄本蘭奈さん。美西第三中学校2年、中原かな子さん。その他、銀賞20名、銅賞30名の皆さんです。次は、愛知県共同募金会の入賞者の方です。書道の部、銀賞、末広小学校3年、富板正史さん。ポスターの部、特賞、東海テレビ福祉文化事業団賞、神山小学校5年、豊島真凛さんです。入賞者の皆さん、おめでとうございます。紙面には、書道、ポスターの特賞の作品が掲載されています。平成27年度、赤い羽共同募金運動実績報告です。12月25日現在の種別募金額です。個別募金は、2,922,4384円。法人、個人、大口募金は、908,702円。学校募金は、133,7618円。該当募金は、425,733円。職域募金は、277,7940円。その他は、687,753円。合計403,9830円でした。温かいご協力ありがとうございました。皆様からお寄せいただいた募金は、地域福祉の充実のために役立てられます。一宮市共同募金委員会からでした。
6ページ、7ページ、ボランティアセンターだより。社協は社会福祉に関する理解と関心を深めるとともに、ボランティア活動を応援するため、ボランティアセンターを設置しています。ボランティア活動がしたい、ボランティアに来てほしいなどの相談に応じるほか、講座や啓発イベントの開催など、多方面からサポートしています。ボランティアセンターへの登録方法は、団体または個人のボランティア登録カードに代表者の情報や活動日時、場所などを記入し、窓口に提出するだけです。登録カードは、社協のホームページからもダウンロードできます。ボランティアセンターに登録すると、印刷機や部屋の利用、用具の貸し出しの支援を受けることができます。 印刷機の利用は有料で、デジタル印刷機、複写機、本部微細支部にある拡大プリンターを利用できます。部屋の利用は無料です。微細支部、木曽川支部、大和事務所の会議室やボランティア室を利用できます。用具の貸し出しは無料です。貸し出し用具は、マイクセットや高齢者疑似体験セット、展示機などの複式機器、ミニボーリングセット、公式輪投げセットなどのレクリエーション用具などです。また、ボランティアセンターに届いたイベントなどのボランティア募集情報を随時郵送またはメールで配信しています。平成27年度ボランティアセンター活動紹介。西尾割ブロックボランティアフェスティバル。福祉とボランティア活動展。夏休み子ども手話教室。慶長ボランティア養成講座。手話方針員養成研修会入門。音訳講習会を行いました。紙面には教室や講座などの写真があります。FM 一宮ラジオ出演団体募集中。毎週金曜日朝8時30分から FM 一宮モーニングアイ内の1コーナー、一宮の輪では市民活動支援センターと社協が各州でボランティアセンター登録団体さんに自分たちの活動についてお話しいただいております。パーソナリティのラジオショーさんが楽しくお話ししてくださいます。出演してみたい、興味のあるボランティア団体は、お気軽に本部までご連絡ください。受講者募集。視覚障害者の外出を支援する視覚障害者ガイドヘルプ講習会を開きます。3月2日水曜日、午前10時から午後3時まで、社協本部で行います。対象は、市内にお住まい、お勤めで、視覚障害者福祉に関心があり、ボランティア活動を希望する方です。ガイドヘルプについての講義、実技、屋外体験学習などを行います。定員は先着20名、受講料は無料。実習用の昼食、バス、電車代は各自負担です。2月2日火曜日、午前9時から本部へ電話でお申し込みください。なお、駐車場はございませんので、公共交通機関をご利用ください。ボランティアセンターだよりでした。
1ページ。ボランティア紹介リレー第7回。今回はキューブの会がビオッコの会を紹介します。エコハウス138の敷地内にある生き物が安心して暮らせる場所、ビオトープをビオッコと言います。ビオッコの会はこのビオッコをできるだけ自然に近い状態で保護管理して生き物と触れ合えるよう手助けしたり、多くの人に紹介する市民ボランティアの会です。活動の一環として、米、野菜の世話や収穫の季節に合わせた農業体験も行っています。活動に参加された方の声です。40代お父さん。昨年の夏頃から参加しています。子供が虫や魚など生き物が大好きで、ここに来ると普段経験させてあげられないことをいっぱい体験し、ニコニコになります。水草取りの作業では、初めて胴付き長靴を履き、池の中から陸地を見る経験もでき、子供たちより私の方が楽しかったです。30代お母さんです。田植えと稲刈りに参加しました。家では全くお手伝いをしない我が子が夢中になって働く姿を頼もしく思いました。毎日何気なく食べているお米が、こんなに大変な作業のおかげでできていることを実感できたと思います。食べ物だけでなく、 自然やすべてのものに感謝する気持ちに気づかされます。次は市民の皆さんへの PR です。ボランティアは登録すると必ず行かなくてはと義務のように思われる方もいますが、ビヨッコの会は参加自由です。自然について、環境について楽しみながら体験し、考え、学んでみませんか？人間は自然がなくなると生きていけません。人間も自然の一部であることを自覚し、自然を大切にする子供を育てていきたい。その思いをお父さんお母さんにもわかりやすく伝えていきたいです。ブログもあります。ビヨッコで検索してみてください。取材を終えて、会の皆さんがとても友好的で親しみやすく、取材でお伺いしたにもかかわらず、会員さんと同じように楽しく参加させていただきました。まさに、ボランティアは楽しくなくては、という会長の亀垣和夫さんのおっしゃる通りのグループでした。お問い合わせ先は、エコハウス138事務所内、ビヨッコの会事務局、電話47-7138です。紙面には、田植えや水草取りなどの写真が添えられています。ボランティア紹介リレーでした。おすすめ福祉の本。津波天然湖、走れ上へ。指田和文、伊藤秀夫へ、ポプラ社刊。東日本大震災からもうすぐ5年を迎えます。この本は 3.11 の大津波を逃げた釜石の子供たちの実像を描いた絵本です。天然子とは天然バラバラの意味。家族が信頼し合って、いざという時は一人一人がしっかり逃げる。決して一家全滅などという辛く悲しい思いをしないという意味が込められているそうです。いざという時、自分の命を守るのは自分だと子供自身が信じることが大事なのではないかと思います。いつか遭遇する自然災害を生き延びる勇気が心のどこかに芽生える絵本です。この本は図書館で借りることができます。9ページ。
ふれあい生き生きサロンフォーラム。ご近所にサロンを開催しました。平成27年11月6日金曜日、一宮地場産業ファッションデザインセンターで、来場者は143名でした。
中部学院大学短期大学部社会福祉学科大市加子准教授の講演と、サロンの運営者から活動内容や立ち上げのきっかけ、課題や今後の展望などについて発表していただきました。講演内容を抜粋でお届けします。ふれあい生き生きサロンとは、近隣に暮らす人たち同士が自宅から歩いて行ける場所で気軽に集い、出会い、楽しい時間を過ごす居場所です。皆で楽しく、皆が参加、皆が主役なことが大事です。時間とか場所は、自由でルールはありません。皆で作るもの。自分たちで作るというのは難しくもあり、苦労もあるが、集まっている人たちで決めていくのが楽しいところです。なぜ、ふれあい生き生きサロンが必要とされるようになったのでしょうか。昔は各家庭に水道がなく、水場に行くとそこで誰かがいた。家屋には縁側があり、隣同士に座って喋るという、ぽつりぽつりと身の上話するには適している位置。相談援助の座り方で言うと、問わず語りの関係が自然とあった。水場や縁側といった、内でもない、外でもない、共同の場と空間、時間があり、それがないと私たちはおそらく生きてくることができなかった。近代化とともに最近建てられる家屋は、内と外がはっきり分かれている。人との付き合いの仕方が間取りや空間に出ており、気軽に集い出会える場所。内でもない、外でもない。そこに行くと 誰かと喋れる場所が減ってしまった。結果、人間関係の希薄化を招いたのではと考えられる。こうした中、平成6年に全国社会福祉協議会が、ふれあい生き生きサロンを提唱して全国に広がっていった。各サロン運営者の方の発表内容です。岐阜県笠松町の笠穂サロン。参加者はフリーでいろんな人が来て当然。私たちスタッフが楽しくないとそれも伝わらないし、楽しんでいただくことを前提に企画している。今後も小さい地域なりの問題がある傍ら、特色だと思ってそれは受容して、小さいなりに小回りの利くサロンでやっていきたいと思う。笠松はそういうサロンがたくさんある。かごやダンベル体操クラブ。町内の方なので、顔を見たらまた来てねとか、様子はどうっていう参加者同士声を掛け合って広がっている。一人ではなかなか続かないけど、気軽に参加できる距離にあるということと、近所の方と誘い合って参加できるということで続いているかと思う。生き生きふれあいサロン南小淵。リクレーションをやっていると皆さんの心が一つになる。できる人ができない人の周りに集まって一緒になって応援する。それが本当に嬉しい。やったーという感じで。お年寄りは体の変調ということがある。目配り気配りをしながら、そういうのを見逃さないということが大切。黒田小サロン。小学校でのサロンは特徴があり、児童との触れ合いタイムで、子供たちとおしゃべりして、一緒になって、昔遊びなどしながら触れ合える。それが一番この会のいいところ。運営者の方の発表でした。サロンフォーラムを終えて、サロンを始めるには不安があり勇気もいります。継続するにも問題は少なからずあると思います。社会福祉協議会はそのような問題を解決できるよう、運営費の補助、出張サロン、サロンリーダーの養成、サロン交流会等を実施しながら、サロンが地域に増え根付いていくよう取り組んでいきます。サロンについて興味をお持ちの方は、ぜひお問い合わせください。サロンフォーラムについてでした。
ページ、生活支援、介護予防、基盤整備事業だより。社協では、平成27年度、一宮市より、生活支援、介護予防、基盤整備事業を受託しています。地域づくりの調整役を担う、生活支援コーディネーターを配置して、各連区で協議体を設置する取り組みを進めています。協議体とは、地域の支え合いを発展させ、新たな地域づくりを進める場で、町会長会、民生児童委員協議会、地域包括支援センター、社会福祉協議会司会などで成り立っています。団塊の世代が75歳以上になる2025年をめどに、要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、住まい、医療、介護、予防、生活支援が一体的に提供される地域包括ケアシステムの構築が今求められています。高齢者の在宅生活を支えるため、ボランティア、NPO、民間企業、社会福祉法人等の多様な事業主体による重層的な生活支援サービスの提供体制の構築を支援します。そのために、介護支援ボランティアポイント等を組み込んだ地域の自助・互助の好取り組みを全国展開。仮称、生涯現役コーディネーターの配置や、協議体の設置などに対する支援をします。生活支援サービスは、家事援助、交流サロン、声かけ、外出支援、配食と見守り、コミュニティカフェ、食材配達、 安否確認、権利擁護、移動販売などで。これらは、自治会、小学校区、市町村の3つの単位で行います。地域の各種機関や団体が連携し、地域の特性を分析しながら、どんな支援があれば住み慣れた地域で暮らし続けられるかを話し合い、住民同士の助け合いの支援から、事業者も含めたサービスの提供まで、必要な支援体制やサービス提供体制整備の準備を進めています。市内23連区中、現在は、貴船、神山、向山、朝日、海明連区において、協議体が立ち上がり、話し合いが進んでいます。地域には、物知りな人、世話好きな人、元気な高齢者など、多様な人材がきっといるはずです。これまでのご近所のつながりや、既存の支援やサービスも大切にしながら、新たなネットワークも作り出していければと考えています。地域の皆様も、今後、ご協力、ご参加よろしくお願いいたします。今後の進捗状況につきましても、随時ご報告させていただきます。生活支援、介護予防、基盤整備事業だよりでした。
11ページ。障害者相談支援センターだより。福祉マルシェ。愛、愛、愛。愛はそれぞれ、アルファベットの愛、愛情の愛、愛引きの愛、愛、愛、愛マーケット開催中。一宮市障害者自立支援協議会就労支援部会では、毎月第3火曜日水曜日の2日間、午前10時から午後7時まで、名鉄百貨店一宮店東玄関前で、福祉マルシェ、III マーケットを開催しています。障害のある方が働く福祉施設で作っている製品を販売、PR しています。このイベントは平成25年10月より開催しており、施設の垣根を越えて多くの事業所が参加、協力する形で共同開催しています。名鉄百貨店一宮店のご協力により、市民の皆様により身近な駅という好立地で開催できるため、毎回多くの方にお越しいただいており、今ではリピーターの方もいるほどです。たくさんの方に来ていただけることで、障害のある方の給料アップ、やる気アップ、生きがいアップにつながっています。障害のある方が地域で働く姿を多くの市民の皆様に知っていただき、より身近な存在と感じていただけるよう願っています。お近くにお越しの際は、ぜひお立ち寄りください。販売するものは、パン、シフォンケーキ、マカロン、クッキー、おせんべい、手作り豆腐などの食べ物や、クッション、エコチェアなどの布製品、可愛らしいキャンドル、雑貨などで、どれも一つ一つ心を込めて丁寧に作っています。各施設の一押し商品がずらり勢揃いしていて、あなたの欲しいものがきっとあるはずです。お問い合わせは市役所福祉課、電話 28-8619 です。障害者相談支援センターだよりでした。
12ページ、13ページ。街角情報局。平成28年1月、尾張西部地区に医療型障害児入所施設が開設しました。今回は社会福祉法人協良会が運営する一宮医療療育センターについて、社協の新入職員がご紹介します。医療型障害児入所施設について、愛知県は
人口比で全国でも最低の設置基準となっており、尾張西部地区では、春日井市のコロニーや名古屋市の青い鳥学園を利用する状況となっていました。そのような状況の中、尾張西部地区に初めての医療型障害児入所施設が開設されました。住所は、一宮市富田あざ流れ筋1679番地2です。医療型障害児入所施設とは、重度の肢体不自由及び知的障害のある方々、重症心身障害児者が入所される施設で、病院の機能と福祉施設の機能と両方を持ち合わせています。入所される方は、お子様から成人の方まで、年齢は様々で、障害児・障害者一体の入所施設となっています。インタビューコーナー。一宮医療療育センターってどんな施設でしょうか。障害のある方の地域生活で大切なことは、その方が生まれた地域で健常の方々と同じような生活をするためにはどうすればよいかを考え、教育・医療・福祉が特別なことではなく、普通に受けられるような施設にしていく必要があります。いつでもどこでも必要な医療や福祉のサービスを受けられるということが重要だと考えます。どのような施設を目指していますか？この地域では様々な福祉サービスがありましたが、医療的な側面では十分とは言えない現状がありました。一宮医療療育センターはいつでもどのような障害のある方にも対応できるような施設を目指しており、これまで尾張西部地区にはなかった重い障害のある方々の医療を含めた生活支援サービスを行っていきたいと考えています。施設で実施予定のイベントなどはありますか？現時点では未定ですが、今後は入所された方々に日常生活の中で少しでも季節を感じていただけるよう、お花見や夏祭り、クリスマス会など、季節ごとのイベントを企画し、地域の方々とも交流を持ちながら、利用者様に喜んでいただけるような行事作りを行っていきたいと考えています。ボランティアの受け入れなどは行っていますか？利用者様にとって日々の生活が充実したものになるよう、地域でボランティア活動をされる皆様のお力添えをいただきたいと考えております。音楽活動やお散歩の付き添い、お話し相手など、利用者様の希望に沿った活動や、施設からお願いしたい活動などを随時ご案内させていただきながら、地域の方々とのつながりを大切に、これからの利用者様の施設生活をより良いものにしていければと思います。地域の皆様へのメッセージ。一宮医療療育センターは、この地域では初めての医療型障害児入所施設となります。まだまだ一般的な認知は低く、どのような施設だろうという疑問は多いと思います。皆様に知っていただくために、様々な情報提供をさせていただきますので、障害のある方々に限らず、施設に足をお運びいただきたいと考えております。一宮及び尾張西部地域の中で、一宮医療療育センターといえば、ということが皆様に分かっていただけるような努力をしていきますので、よろしくお願いいたします。取材を終えて、利用者の方にとってより良い生活を実現させるためには、地域の力が必要となることに気づきました。しかし、新規の施設は認知度が低く、ボランティア人材を確保することが困難な現状にあるようです。ボランティアセンターでは、一宮医療療育センターのボランティア募集情報をはじめ、ボランティア活動に関する情報の提供を行っています。 興味をお持ちの方は、お気軽に社協本部のボランティアセンターまでお問い合わせください。紙面には、療育センターの外観、診察室、居室、リビングなどの写真が添えられています。街角情報局でした。
14ページ。あなたの暮らしを守る日常生活自立支援事業のお知らせです。認知症高齢者、知的障害者、精神障害者などで、日常生活に不安のある方が対象です。福祉サービスを利用したい。お金のやりくりが上手にできない。役所から書類が来たけど手続きの仕方がわからない。通帳をよくなくしてしまう。こんな時、次のような支援ができます。援助内容は、福祉サービスの利用援助として、福祉サービスの利用に関する相談・情報提供、福祉サービスの利用料の支払い手続き、日常的金銭管理サービスとして、年金・福祉手当の受領に必要な手続き、病院への医療費・税金・社会保険料・公共料金等の支払い手続き、生活費に必要な預貯金の出し入れ、また預金の解約手続き、書類等の預かりサービスとして、銀行の貸金庫で通帳や印鑑、証書など大切な書類を保管します。ただし、書類預かりのみのサービスは利用できません。利用料は、福祉サービスの利用援助、日常的金銭管理サービスは、1回1200円。生活保護受給者は無料です。また、書類等の預かりサービスは、月額250円です。お問い合わせ先は本部です。生活福祉資金貸付制度のご案内です。制度の概要。生活福祉資金貸付制度は、低所得者世帯、高齢者世帯、障害者世帯で、なおかつ他の資金の借り入れが困難な世帯に対して、都道府県社協、市町村社協、民生委員が連携して行う福祉の貸付制度です。必要に応じた資金の貸付を行うことによって、その世帯の経済的な自立を図り、安定した生活が送れるようにすることを目的としています。制度の基本事項。この制度は本人及びその世帯が経済的に自立した生活を送ることを基本とし、経済面のみならず、自立した生活に向けた相談に応じることで支援をしています。社協と地域の民生委員が連携し、対象世帯が安定した生活を取り戻せるよう、貸付後も様々なお手伝いをしています。なお、貸付を受けるには返済する必要があるため、一定の条件を満たす必要があります。負債返済のための借り入れや、借り入れ後に返済の見通しが立たない場合については、原則として貸付の対象とはなりません。また、ご相談内容によっては、手続きに時間がかかる場合があります。他の機関との連携。平成27年4月より、生活困窮者自立支援法が施行されました。一宮市においても、法の施行に伴い、経済的に苦しく生活に困っている方を対象に、市役所本庁舎2階に生活支援相談室が開設されています。本貸付制度においても、より効果的に低所得世帯等の自立支援を図るために見直しが行われ、一部の資金においては生活支援室への相談が原則要件化されました。貸付の条件や資金の種類など、詳細については、本部にお問い合わせください。
15ページ。編集ボランティアのページ。地元に愛される美味しいパンを目指して。障害者が働くパン工房、ワガンセ。手作りのパンなどを販売している 和願瀬が、一宮市有区、あざ900坪にあります。運営は、社会福祉法人、貸し野木福祉会です。平成25年4月から、スタッフ8名と、障害者8名が共同して、パンや菓子類を作り、販売しています。パンなどを購入すると、オリジナルコーヒーが無料で楽しめます。また、給食も作っています。貸し野木福祉会は、昭和56年3月に設立され、障害があろうとなかろうと、誰もが安心して豊かに暮らせる地域づくりを目指しています。障害者のための地域生活に関する相談業務、作業訓練などの日中活動支援、グループホームなどの居住支援などを行っています。施設ではスタッフが80名、パートスタッフが200名の280名が従事しています。そして、貸しの機会が活動を支援しています。貸しの機会は昭和56年にこの子らの幸せを考える親の会として発足し、貸しの木福祉会の各事業所と連携して、広く地域に在住の障害者、障害児のみならず、あらゆる社会的弱者を支援することを目的の一つとしています。会員数は700名です。和願瀬は一般就労に取り組んでいるステップという部署に属しており、ステップでは軽作業や園芸にも取り組んでいます。そのステップの管理者である伊藤武氏にお聞きしました。和願瀬では品質に妥協することなく、常にお客様に満足していただける美味しいパン作りに努めています。地域の皆様に見守られながら、障害のある人も生き生きと働いている素敵なお店。私たちは地域の中で普通に暮らすということの意味を青年たちから学びます。近所に行った折には、あなたも和願瀬で美味しいパンを買ってみてください。福祉の集い10周年。早いもので、一宮市、美祭市、木曽川町が合併して10年になりました。かつては、美祭市社協の行事として、福祉フェスティバルが毎年開かれておりましたが、合併を機に、美祭ボランティア連絡会へと主催が移管され、福祉の集いとして再スタートしています。はじめは、社協からいろいろとアドバイスをいただき、ボランティアさんたちが何回も何回も集まって、話し合いを重ねながら、慣れないながらも頑張ってこられたそうです。毎年、より良いイベントを目指して尽力され、10周年という節目を迎えられました。この節目に思うことは、もっと若いボランティアさんの参画があれば、また違った福祉の集いになるのではないかということ。20周年に向けて、今後も頑張っていただきたいと思いました。今回は、ほのぶ中島小学校の長尾さんと江島さんのとても心温まる福祉作文の発表がありました。他にも、ボランティアさんによる園芸や楽しいゲームなど、一日楽しんで過ごせるイベントでした。編集ボランティアのページでした。16ページ、裏表紙です。一宮市社会福祉協議会合併10年記念事業福祉ふれあいコンサートを開催します。日時は3月13日日曜日午後1時開場、1時30分開演。会場は一宮市民会館です。出演は県立一宮ろう学校、一宮市立羽栗小学校、SMS ゴスペルクワイアチューブです。入場は無料です。ロビーでは福祉施設の手作り作品販売も行います。お問い合わせ先は、一宮市社協美祭支部です。応募クイズ。 一人暮らし高齢者歳末訪問において、救急情報キットを配布しました。その救急情報キットの愛称は何でしょう？抽選で5名の方に図書カード500円分をプレゼントします。はがきにクイズの答え、本誌に対するご意見ご感想、住所、氏名、年齢を明記の上ご応募ください。2月29日月曜日必着です。宛先は郵便番号491-0858、一宮市栄3丁目1番2号、尾張一宮駅前ビル4階、一宮市社会福祉協議会内、一宮の社会福祉編集係です。裏表紙でした。一宮の社会福祉は、目の不自由な方のために、音声版、展示版広報も発行しております。ご希望の方は本部までご連絡ください。以上で、福祉のまちづくり、一宮の社会福祉、2016年2月号、ナンバー33を終わります。編集発行は、社会福祉法人、一宮市社会福祉協議会でした。